10月13日、10月の2回目の礼拝です。箇所は、マルコの福音書3章の10節から35節、題は神の家、神の家族という題で、溝内伝道師にメッセージをお願いいたします。
皆様、改めましておはようございます。今日は神の家、神の家族という題でお話をさせていただくんですけれども、皆様は家族というと大体何人ぐらいをイメージされるでしょうか。というのが最近は核家族で暮らすことがもう本当に当たり前になってしまって、核家族っていうのは親と未婚の子供の形を言います。でまた夫婦のみの家庭とか一人親世帯も含まれてるんですけど、この核家族ということは1950年代にアメリカの文化人類学者マードリックによって命名されたそうです。まあ、それから約70年経った今ではもうこの核家族っていう言葉が新しいというより古い言葉になっていますね。日本では一人親家庭や単身家庭が増えまして、現代では家族っていうのはどういうことを言うんだろうっていうのが問い直される時代になっているんではないかなと思われます。昔といっても、まあ、皆様の子供の頃を思い起こしていただければいいんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん子供たちおじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでるみたいなお家まあまああったんじゃないかと思います。6、7人、7、8人ぐらいで住んでいる家庭、今はなかなかそういう家庭は見られなくなったかもしれませんね。私の母親、もう亡くなりましたが、昭和10年生まれの母親がおりまして、いわゆるだから戦前の生まれですね。で母が亡くなった時に腹戸籍というのを取り寄せました。母の腹戸籍だから昭和10年生まれた時の、まだ家督制度というのがあったんです。びっくりしました。私の戸籍なんかは父母私みたいなんで書いてあります。だから3人ですね。で実際は4人でおばあちゃんもいましたんで住んでたんですけど、母の生まれた家族はちょっと細かい諸事情がありまして、そこをちょっとぶっ飛ばしちゃいますけれども、母は生まれてすぐにおじさん の戸籍に入れられてたんですよ。母は普通に父母子供で3番目に生まれた女の子なんですけれども、おじさんの家庭に入れられて、おじさんが家長ですね。そのおじさんの家にはおじいさんおばあさんおじさんおばさん、その姉弟その母なんか姪っ子まで入ってて、10人以上の名前が、昔は家っていうのはこういう家もあったんだなと。10人以上が一緒に実際住んでたかどうか私は知らないんですけれども、その戸籍がだから何枚も何枚もあって、そういう人たちの名前が全部書いてあるっていう、そういう戸籍を見て、これが家制度なんだ、そしてむしろ昔はこういうのが普通にみんなが家って言った時に思い出すものだったかなと思います。今では本当になかなかないですけれど、昔って言って例えば落語の世界の昔の商家とかでもそうですけれども、血のつながった家族だけではなくって、従業員というかお店で働いてる人やそういう人たちも含めての、一緒にご飯を食べ一緒に休む、そういうのも含めての家族という言葉もございましたね。今日のメッセージの神の家、神の家族っていうのは、そういうなんか核家族ではなくって、いろんな広がりのある家族、そして家とか国とかそういうのって、家族とかってちょっと全然違う言葉じゃないかと思われるかもしれないんですけれども、一緒に歩むっていう意味では家も国家も家族も、まあ、似たような括りに入るもんなんだよっていうことを考えながら、今日の箇所を見ていきたいなと思います。神の家族、神の家、神の国、それはどのようなものなのか。今は分断の時代です。一つになることよりも、むしろ私は私、あなたはあなた、余計な口出しはしない、見て見ぬふりで構っちゃいけないっていう方向に社会が行ってるようですけれども、神の家族はそうではないはずです。 キリストによって一つとされた私たちの家、私たちの家族、それを包み込む国、神の国について今日は見ていきたいなと思います。短くお祈りをします。愛する天のお父様、あなたはイエスキリストにあって私たちに新しい家族を与えてくださいました。それはあなたの教えをいただく新しい革袋であり、共に生きる命の集合体です。イエス様はどうぞそのことを心に今日は覚えさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日のテキストの最初は20節、イエスが家に戻られるとまた大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。読み飛ばしそうなことですが、ここでいろんなことがわかります。イエス様は家に戻られた、ここがイエス様の拠点だったようです。イエス様自身の家だったのか、もしかして弟子たちの家を自分の家にされてたのか、ちょっとよくわからないんですけれども、おそらくカペナウムでイエス様は家に住み宣教活動されていた。実家という言い方をしますけど、ナザレに実家があったようですね。そこから出てここに住まわれていた。でそこに大勢の人が集まってきた。なんで大勢の人が集まってきたか、それは今までのところでイエス様が病を癒し、悪霊を追い出し、そして神の国を言い広められていた。神の国の教えを聞きたい、イエス様のお言葉を聞きたいという人たちが押し寄せ、病を癒してほしい、私の大事な家族の知り合いの病を癒してほしいという人たちが押し寄せ、悪霊を追い出してほしいという人が押し寄せ、それで大勢の人が集まってきたので、皆は食事をする暇もなかった。この皆は弟子たちもそうでしょうね。ここでイエス様の情熱を感じます。本当に食事をする暇もないほどに一生懸命、病を癒し、悪霊を追い出し、神の国を伝えてくださっていた。愛と憐れみによってです、ということなんですけど、さて、あ、イエス様はすごいなって思うと同時に、これもし皆様の家でこれが起こってたらどう思われますでしょうか。大勢の人たちが、あ、お願いします、お願いしますってお話ししてください、病癒してください、悪霊追い出してくださいって、みんなの家に、皆様の家に押しかけてる状態、ぎっしりと、ご飯食べる暇もない、どう思われますでしょうか。ちょっと置いといて、もしこれが皆様のご家族の話だったらどう思われるでしょうか。皆様のお子様や親御さんのお家にそういう人たちがぎっしり押しかけて、もう食事する暇もないのよって聞いたら、皆様は何とおっしゃるでしょうか。ハレルヤーっておっしゃるでしょうか。それともちょっとあんたそれ考えた方がいいんじゃないっていうのが人間の常識だと思います。あなた、その家にそんな人いつも何時なしに入れちゃダメよ、食事の時には帰ってもらいなさいよ、そんなことしてたら あなたが倒れてしまうわよっていうのが、そのなんていうか人間の情ではないでしょうか。そうです、この後出てきますけれども、イエスの身内の人たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきました。大変常識的な行動だと思います。そんなちょっとあなた働きすぎよ、でその来てる人たち誰よって知らない人たちもいるの、そんな人あんまり入ってもらっちゃダメよ、ね、そう言いたくなります。でも今日の最後の結論に先に飛んでおきます。その人たちをイエス様はどう見てらしたか。今の私の話し方では、いや迷惑な人たちが来てるって思われるかもしれません。でもイエス様は34節に先に飛ばせてください。自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。とイエス様は言われるのです。イエス様のところにたくさんの人が押しかけて、病を癒してください、悪霊を追い出してください、神の国の教えを教えてください。そういう人たち、神の国の教えを説いて、この人たちこそが私の家族だと言われる。 イエス様って本当にすごいな、器の大きい方だな、そして愛を持った方だなと本当に思います。戻りましょう。20節21節でイエス様の家にみんなが押しかけた時に、イエス様の身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様の行動はやっぱり普通の目で見たら、人間の目で見たら異常なものだったんです。異常な情熱で神の働きをしてくださっていた。でもその働きを見て悪く言う人たちもいました。22節、またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、偉い人たちですね、よく勉強してる人たちです。彼はイエスという男はベルゼブルに取り憑かれてるといい、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。要するにベルゼブルというのはサタンと同じって考えていただいて大丈夫です。サタンに取り憑かれてる。サタンの力、頭の力によって悪霊どもを追い出してるんだって言った。要するにイエス様はサタンだって言ったんですね。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、わざわざ身元に呼んでくださったんです。例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。また家が内輪揉めをしたら家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば立ち行くことができないで滅びます。この24-25節だけを切り離しても私たちには大きな教訓となると思います。国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。また家が内輪揉めをしたら家は立ち行きません。これは私たちにとっても大事なことだと思います。っていうのが、私たちはよく内輪揉めをします。皆さんのお家の中でも、いやちっちゃなことですよっておっしゃるかもしれない。もしかしたらいや大きなことがありましたっていう経験をお持ちなこと方もあるかもしれない。でも家の中で内輪揉めをしたら、それをお互いが許すことができなかったら、そのまま育てていってしまったら家は分裂します。それは皆様も自分の家ではなくても、もしかしたら身近でよく聞かれたことはあるのではないでしょうか。本来は愛すべきつながりの人たちが憎み合い、もう二度と顔も見たくない、声も聞きたくない、そのようになってしまう。それは珍しいことではなくてよくあることです。ここではいきなり国の話が出てきますが、イエス様はこれユーモアで言ってらっしゃるなと思います。サタンの国というのがあるんですね。サタンの国はどんな国でしょう。もちろん民主国家ではありません。多数決で物事を決めるんじゃなくて、サタンがおります。頭です。そのサタンの心に従ってみんなが一致団結して悪を一生懸命広げてるサタンの国というのがあると。その国が内部で分裂したら立ち行かないでしょ。だからサタンの国はみんなで一致団結して一生懸命悪をやってるんですよ、とイエス様はおっしゃったんですね。そしてもう一つ面白いことが27節、確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。これだけ読んだら確かに、うんうん、何もおかしいことありませんね。で、これは何の例えなんでしょう。イエス様は皆さんに強盗に入る時の心得を教えてくださってるんでしょうか。違いますね。皆さんがこれ読んで、ああそうか、強盗に入る時はこういうことをしなきゃいけないのかとは思いませんね。じゃあこれは何なのか。今言いました、サタンの国、サタンの家、まあここでは両方がイコールです。そこに押し入る人とは誰でしょう。イエス様なんです。この例え、サタンの国が世で猛威を振るっている、ですからいろんな人たちが悪霊に取り憑かれて苦しんでいる、そのようなところにイエス様が強盗のように押し入ってサタンを縛り悪霊を縛り そこに囚われていた人を解放してくださっている。だから悪霊が出ていった、病が癒された、ハレルヤ。それを今イエス様がここで行ってくださってる。時間を惜しんで、食事する暇もないほどに惜しんで、人々のその癒しを、悪霊追い出しをやってくださっている。イエス様はどこの国の人でしょう、どこの家の人でしょう。サタンの一員ではないんです。サタンの家、サタンの国ではなくて、神の国、神の家、神の家族の一員として。そこで聞きます。さっきも言いました、サタンは、サタンの国は一致団結してみんなで一生懸命悪を行ってるんです。神の国はどうでしょうか。私たち神の国の一員として一致団結して一生懸命神の国を、御心を行っているでしょうか。人間ってのは難しいなと思います。さっきの国が内部で分裂したらその国は立ち行きません、また家が内輪揉めをしたら家は立ち行きませんと書いてありますけれども、そうだそうだと思いつつ、いや、現実は国も家も結構内輪揉めしていますね。それは私たちの中の罪が、やっぱりサタンの忍び寄る手が、そそのかす口が、そのように私たちを導いていきます。そうだそうだ、やれやれ、あの人が悪いよね、あっちが悪いよね、だからお前は行け行け行け。善をすることが正しいのか、悪をすることが正しいのか、命を生かすことが正しいのか、命を殺すことがいいのか。イエス様はこの前街道で問われました。答えなんか分かってます、みんな分かってます。善をすること、命を生かすこと。でも私たちはついサタンに乗せられて、悪いことした方がちょっといいかもしれない、殺すこともいいかもしれない、そういうふうにフラフラフラフラとしてしまいます。神の国として、神の家族として一致団結して、難しいです。でもここで、もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません、もしまた家が内輪揉めをしたら家は立ち行きません。これは私たちがやはり今日心に刻む言葉の一つだと思います。28節、例えを終えられてイエス様が言われた言葉、誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます、また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。ここは次さっと行かずにちょっと立ち止まりましょう。先ほども言いました、私たち善をしなければいけないのは分かってます、命を生かさなければならないのは分かってます、悪いことをしちゃいけないのも分かってます、でもしてしまいます。もうこんな私は許されないっていうのは教会の外ではよく聞く言葉です。でもたまに教会の中でも聞いてしまいます、こんな私は許されない。違います、誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます、また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。許していただけるんです。しかし、しかしがあります。聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。え、これってどういうことですか。じゃあ結局許されないんですか。いえ、そういうことではありません。イエス様は悪口言われましたね、悪霊の力によって、ベルゼブルの力によってあんなことしてるんだって。でもイエス様は悪霊の力によって働きをされてませんでした。何の力によってされてるでしょうか。イエス様は聖霊の力に満ちていろいろな技をなしておられました。もう開けていただかなくても大丈夫なんですけれども、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時に、天が裂けて御霊が鳩のようにイエス様の上に下られました。それからイエス様はその聖霊の力に導かれていろんなことをされました。ちょっと飛びます、これもどうぞ耳で聞いてください。ルカの4章18、19には、街道でイエス様がこのように言われたと、 私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれた。注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。これルカの4章の18-19です。イエス様はこのために来られた。聖霊と共に働かれた。聖霊の働きとは何でしょうか。聖霊の働きってちょっとね、誤解されて、例えば聖霊の働きってのは、ウォーっていう、こういう霊的な、例えば興奮とか倒れたりとか、そういうわーっていう一時的なものを聖霊の働きっておっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、そのような現れ方ももちろんあるとは思いますが、もっと私たちの中にあって、静かにいろんなことをされるのが聖霊の働きです。ですから私はうおーっていう、こういう経験はないわっていう方でも、イエス様を信じたその時に聖霊が私たちのうちに働いておられることが分かります。というのが、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと、はっきりと第一コリントの12章3節に書いてございます。皆さんがイエス様を主ですとおっしゃってるのなら、もう聖霊様があなたに働いてくださっています。聖霊とは全てのことを教え、イエス様が教えてくださったことを私たちに思い起こさせてくださる方です。そして私たちを全ての真理に導いてくださる方です。私たちが聖霊を拒絶しないのならば、聖霊は私たちのうちに入り、私たちをイエス様に導き、イエス様のことを教えてくださいます。ここはちょっと開いてみましょうか。ローマ書の8章を少し皆様と味わいながら読んでみたいと思います。ローマ書の8章、今皆様の中にすでに御霊がおられますと言いました。どこですかとか感じなくっても、すでにイエス様を主と信じておられるのなら、もう御霊が住んでおられます。ローマ書8章の9節からお読みいたします。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。そうです、私たちはすでに御霊をいただいています。私たちはイエス様なしでは、御霊なしでは死ぬべきものでした。滅ぶべきものでした。でも、その私たちが今、御霊によって生かされている。キリストのものとなって生かされている。もう少し先をお読みいたします。14節、ローマ書8章14節。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。クリスチャンになっても怖いものは怖いです。でもその恐怖は自分の中に閉じ込めておいてはいけません。恐怖は広がってしまいます。恐怖を感じた時にアバ父、お父さん、天のお父様、助けてください。この恐怖から救い出してください、解決してください。父の前に投げるときに私たちは恐怖から解放されます。恐れるなという言葉が聖書の中に365回以上も出てくると言います。お父さん、その叫びが私たちを恐れから遠ざけます。16節、私たちが神の子であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。 エペソ書には聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですという言葉もあります。御霊があるから、聖霊がいらっしゃるから私たちは大丈夫だからこそ、その聖霊を冒涜する者は許されませんよと言われているのです。何も難しいことをする必要はありません。私たちは内なる御霊の声に聞き従い、本当に恐れることなしに、恐れた時にお父さん、アバ父よと呼んで、自由のうちに歩んでいけばいいのです。30節、このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。イエス様は汚れた霊ではなく、本当に清い御霊、聖霊によっていろんな技をしておられました。前にもお分かちしたことがあるんですけど、もうすぐクリスマスですね。滅びとこぞりって、歌詞がとっても分かりにくくて何を言ってるのか分からないという説もあるんですけれども、その2番に悪魔の人やを打ち砕きて虜を放つと主は来ませりって、悪魔の人や悪魔の牢屋ですね、悪魔がしっかり守っている牢屋、それを打ち破って、本当にサタンを縛り上げて、悪霊を縛り上げて、虜を放つと主は来ませり。イエス様が来てくださったんだ。皆様も縛られていることはありませんか？大きいものに縛られている人もいれば、小さいものかもしれません。世の中には人を縛るものがたくさんあります。陰でサタンが働いています。それ自体は悪くない。例えばお酒やタバコ、ゲーム、スマホ、テレビ、いろんなものがあって、それ自体は悪くないけれども、それに自分がもう取り憑かれて支配されて、それなしでは生きられないね、いろんなものがあります。そういうものから逃れられないで苦しんでいる人がたくさんいます。でもイエス様はそこから私たちを解き放ってくださいます。私は前に何度か話してるんですけれども、摂食障害になってた時に、あ、なんか私本当にサタンに取り憑かれてるなって、別にサタンの笑い顔が見えたとかそんなのはないんですけれども、そう思ってました。取り憑かれたようにたくさん食べて、あ、ダメだ、また戻して、でもなんか暇になるとふっと気がつくと、ふらふらっとまた食べ物を求めて、あ、なんか本当にこれ私悪霊に取り憑かれてるんじゃないかなって思ってました。もうやめようやめようって何度も思ったけれども無理でした。頑張ってる時は大丈夫なんです。ふと気がつくとまたやってる。先ほども申し上げましたように、物を食べることが悪いことじゃありません。でも食べずにいられない、食べずにいられない、食べずにいられない、自分の体を損なうほどに食べずにいられない、そして戻す。ああ、本当に私はイエス様によってそこから解放されました。あっという間にではないです。でもイエス様は確かにそこから私を解き放ってくださったんだなと思います。イエス様はその力がある方で、それを成してくださる方で、まあ、私のそういう証があるんですけれども、31節、さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて、人をやりイエスを呼ばせた。イエス様のお母さんと兄弟たちが来ました。実家の人たちですね。その人たちが来て外に立っている。イエス様の家の中には入っていません。イエス様はもともと血縁的にはお母さんや兄弟たちと家族でした。でも今イエス様はそこの家を出られて違う家に住んでおられます。それはある意味神の家です。そしてそれは新しい神の新しい革袋、そこにおられます。外に立ってるお母さんと兄弟たちが人をやりイエスを呼ばせた。多分もういい加減にして帰っていらっしゃいとか、ちょっと状況を聞かせて、そのようなことだったんでしょうか。 大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。ここで当然予想されるイエス様の言動は、あ、皆さんちょっと待っててくださいね、私の大事なお母さんとか兄弟が来てますから、ちょっと話してきますから皆さん待っててねっていうのが普通の常識かなと思いますけれども、イエス様はそこではっきりとこのように宣言されています。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも、私の兄弟、姉妹、また母なのです。今、皆様はご想像ができますでしょうか？主イエス様がここに立っておられて、皆さんのお顔を見回して、一人一人名前を知っててくださって、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。私の姉妹たちです。神の御心を行う人は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。こう言ってくださっているんです。私たちが神様に選ばれた神様の家族です。私たちが神様の家の住人、私たちが神の国の住人です。さっきサタンの国で申しました。一致団結してサタンの国は悪を広めることを頑張っている。私たちは本当にいろんな罪や失敗や至らなさや、そうでもそれはありながらも、でもそれは許される。だから恐れずに神の国の働きに邁進しましょう。失敗してもいいんです。昨日あんなことやっちゃったからもうやる資格がないじゃないんです。私たちの心を神様に捧げる心をイエス様は見てくださっています。そして家族として一緒に進もうと言われます。国も家も教会も内部で分裂したら立ち行かずに滅びます。サタンの国が一致しているように、私たちも主イエスを見上げて一致を持って神の御心を行いましょう。でも私たちの一致は言論統制や思想統制ではありません。例えばの話やらないでくださいね。皆さん今すぐ右手を上げてくださいって言って、みんな右手をパッと上げて、上げない人はダメですって、そんなことではありません。イエス様を見上げて、それぞれがイエス様に聞いて正しいと思われること、示されたことを成していく、それが主にある一致です。あの人とは違うかもしれないけど、違うことをするかもしれないけど、違う方向をするかもしれないけれども、聖霊に教えられ、御言葉に導かれ、神の国をこの地で実現していく、それが私たちの一致です。イエス様のお言葉に、お心に応えて、今週も神の国をこの地に広げてまいりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは私たちを家族と呼んでくださいます。そのために御子イエスが十字架でその尊い血を流してくださいました。その流された血潮によって、私たちはあなたの前に清められ、本当の神の子として恐れることなくあなたに近づけることになりました。主よ、どうぞ神の子としての私たち一人一人の歩みを祝福してください。私たちがこの地で恐れることなく神の国の働きを広げられるように、今週も守ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。